るむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ、
いらっしゃいませ、こんにちは。
こんにちは、
耳ぐすいラジオは店長の玉純こと玉城純と看板娘のアザーズことノーメヤテサの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする情報番組ですが、今日は店長の玉純はお休みということで、
はい、
こちらの方に来ていただいております。
はい、どうも専属国のシューピです、よろしくお願いします。
キャ
ー、どこの声
ですね。いい声してるねっていう。
ありがとうございます。
我がカフェの専属国はね、は
い、どうもシューピーです。
はい、シューピーとアザーズで今日はお送りします。さあ、スポンサーから紹介しましょう、はい、この番組のスポンサーは泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂ウィズヤブサチ、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。
はい、
はい、さあ、グスラジどんな番組でしょうか。
はい、グスラジはですね、体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組なんですけども、はいはい、健康っていろいろあります。実はむくみって不健康の象徴ですよね、うん、ということで、グスラジではその心と体のプロのメインパーソナリティ2人がここ沖縄から健康に関するさまざまな話題と、時にはゲストを迎えて健康についてお話ししていきます。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、ぜひお楽しみください。
さあ、ということで耳から健康になっていただきたいということですけれども、
はい、
シューピー自己紹介をお願いします。
はい、シューピーはですね、沖縄でですね、病院で勤務、理学療法士として勤務しております。主に通院で来られる方の、治療を行っていますけども、あとはですね、沖縄県には理学療法士がいっぱいいて、そこには協会というものもありまして、
へ、理学療法士にも協会があるんですね。
はい、協会があるんですけども、そちらでやっぱこういった理学療法士たちの教育の場っていうのを設けてたりするので、はい、そちらの、まあ、運営とかにも関わらせていただいたり、あとは学校があるんですけども、そちらの、理学療法士になるにあたっての勉強する今の学生たちになんか学習の機会を与えるという意味で、卒前教育というところにも関わらせてもらっています。
卒業前にいろいろって、
はい、そうですね、
シューピー先生って感じじゃん。
いや、先生はちょっと恐れ多いです。
あ、そうなんだ、へえ。
先生は難しいですね。
そうなの。
実際見る先生はもっとすごいで、自分
なるほどなるほど、はい、でも例えばですけど、私は理学療法士でも何でもないし、はい、国家資格持ってないので、
はい、
そういう人からすると、はい、シューピーも先生ですよ、
まあね、そうおっしゃる方も、
いけいけなんだこれって感じだね。
いや、そうですね、そういう意味ではもう逆にそういう背中を見せられるように頑張りたいなと思っております。
うんうん、はい、今日はいろんな話聞かせてください。
はい、
そして私アズアズはですね、
はい、
セラピストとして沖縄の那覇のメカルにサロンを持っておりまして、温活ですね、体を温める温活と、あとはアロマテラピーの、講師と、あとは施術、
はい、
トリートメントを中心にやっております。
うん、
はい、で今ちょっといろいろね、体のことについても理学療法士の人に実は勉強しに行ったりしてて、
あ、そうです、聞きたいこと、私たちと関わりがあるということですね。
はい、なので今日はちょっと後でテーマも発表しますけれども、
はい、
シューピーには熱く語っていただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。
さあ、それでは一旦 CM です。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。 航空外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
さあ、ぐすラジ始まりましたけれども、
はい、
はい、ぐすラジはですね、はい、FM 那覇から毎週月曜日の15時から放送を行っております。
はい、
今日は収録放送ですね。
そうですね。
で、収録の様子何で見れるかというと、Facebook や Twitter などでも配信しておりまして、うん、ぜひね、Facebook ではぐすラジ、耳ぐすいラジオで検索していただければ Facebook ページが出てきますので、はい、そこからぜひライブ配信、コメント、お寄せください、
うん、
そして他には
そうですね、はい、YouTube、ボッドキャストで過去の放送分いつでも聞くことができますので、ぜひぐすラジと検索してみてください。で、毎月一度は生放送も行っておりますので、そちらの情報は、まあ、Facebook、Twitter で随時流してますので、チェックをお願いいたします。
さあ、ということで今日のテーマ発表いきましょうか。
はい、
今日のテーマは
ザ・理学療法士
イケボイケボ
なんていうかエコーの無駄遣いです
よ、ね、あ、それかあの、うん、色気の垂れ流し、
すいません、あの無駄遣い、すいません、
色気の無駄遣
い、いつも思うんですよ、大丈夫です、申し訳ないです。
あのね、ラジオでね、はい、ラジオを聞いてるってさ、なんていうのかな、はい、なんか私たちはこう一体多数に向けてなんか喋ってるっぽいけど、うん、聞いてる側は耳元でシューピーに、うん、もう一回言ってエコー使って、今日のテーマは、
今日のテーマはザ・理学療法士、
耳元でおはよう理学療法士だよって言われてるような感覚ですよ。ええ、分かる。
そうかな。
そうなんだよ、ラジオってそういうメディアだからさ。うう、
ね、いいね、
今日シューピーの口から垂れ流す話題はすべてみんなの耳元で、うん、俺が喋ってあげるよみたいな感じで喋ってほしいと思います。
そうですね、
はい、
じゃあ喋らせていただきます。
よろしくお願いします。ザ・理学療法士と、
ザ・理学療法士です、
ね。あ、はい、まあ、これなんかみんなからどんな質問欲しいかな。
そうですね、単純にでも理学療法士でまず関わらないと思うんですよ、あんまり。普通に
そうだよね。
あの、なんでかっていうと、
うんうんうん、
まあ、病院にいることが多い、あとは、まあ、ちょっとご高齢になってくる施設とかありますね、うんうん、そちらに行ったりすることも多かったりするんですけど、
うん、
でも若い方って怪我とか病気にならなければあんまり、
う
ん、
理学療法士に関わるきっかけがない、
きっかけがまずないかなと思うんですよ、うんうん、だからそこに関してね、理学療法士ってどういう認識なのかなっていう。
あ、なるほど、理学療法士に対するなんかイメージ的な、
イメージってね、どうなのかな、
はあ、はあははあ、イメージか、
うん、
イメージはどんなのかなとかね。あとは、まあ、私セラピストではありますけど、理学療法士とか国家資格は持ってないので、はい、なんかシンプルに国家資格持ってる人って、はい、まあ、種類あるじゃないですか。
ありますね。
だからね、理学療法士、あとは作業療法士、
はい、
柔道整復師、
はい、あります。
みんな、ね、同じイメージなの、一般の人からすると。だからその辺の違いなんかも聞けるといいかなっていうのも含めて、
はい、
なんか皆さんが理学療法士って聞いて、
はい、
なんかどんな関わりを持ったことがあるかなとか。
あ、そうですね、
なんか、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかね、
はい、
返して、うん、うちのじいちゃんばあちゃんこんな風にリハビリしてたよとか、
うん、
こんな風に体が良くなった経験あるよとか、
うん、
なんかそんな感じの、ね、メッセージでもいいかなと。
そうですね、
思います、
はい。
まあ、何を一体何をしているのかも含めてね、うん、ちょっとなんか今日は体のこと、
はい、まあ、体のことも含めて
聞きたいなと思いますので、
はい、
ザ・理学療法士でメッセージを送ってください。
はい、
はい、メッセージアドレスだけお伝えしておきましょうか。
はい、
お願いします。
はい、アドレスはですね、ぐすらじ .780@gmail.com となっています。スペルを言いますと、gusuraji.780@gmail.com でございます。メッセージをよろしくお願いします。
はい、ということで早速社食、
社食、
社食、社食いきましょうか。
はい、社食いってみましょう。
やばい、もう、
まあね、珍しいですね、うん、でも噛むのね。あ、噛む、
まあ、結構か、珍しくはない。私でもあれですよ、本当はの意味が分かんないけど、もともとはラジオパーソナリティ力の方が長い ね、
そうですよね。
そうそうそう、セラピストをね始めて、
うん、
本当1年弱なんです。
1年弱なんですか、まだ。
そうなんです。 ちょうどサロンオープンしたのが去年の9月。
そうなんですね、
もうそろそろ1年経
って、じゃこのラジオ始まる1ヶ月前ぐらい。
そうです、そうです。
は
あ、そうなんです。
なんかそうすいません、話いろいろ聞いてる回だと全然もう自分たちと本当に対等っていうか、対等でももっと上行ってるような。
いや、それ言い過ぎでしょ。
いやいやいや、本当本当それぐらいいろいろやってらっしゃるんで、
ね、すごい。体のことはなんか知り始めると面白いなっていうか、なんか
ですね、
そうそうそう、なんか私の場合はセラピストというかアロマを使ったり、あとは体を温める施術をしたりするので、なんか要はオイルトリートメントですよね、
はい、
をしてるんですけど、なんかね、なんていうのかな、解剖生理学とか、はい、すごい専門的に勉強したわけじゃなくて、やっぱり初めて手技を覚えるみたいな、 ある程度型が決まってるものを覚えて、そこからだんだんだんだんオリジナルになっていったりするんですけど、だからなんか理学療法士とかそういう国家資格を持ってる人ってやっぱすごいなっていうイメージなんですよ。
あ、そうなんですかね。
体のことのめっちゃ知り尽くしてるんやろみたいな嫉妬やろみたいな、
ね、
そうそうそう、嫉妬やろみたいな、その中どういう何を勉強してきたのかなとかっていう、なんか一般の人とどう違うのかっていうのもなんか聞きたいなって思うんですけど。あ、
そうですね。
なんかそもそも学校で何を勉強するんですか、はい、理学療法士って。
そうですね、まず一般と違うのはまず医療に関わるってとこですよね、うんうんうん、医療に関わるだいぶ普通の、まあ、世界というかとは違うことだと思うんですよ、
うん、
だそもそもじゃあ病院で関わるって意味をまず勉強する、まあ、本当に医療の人としての勉強するのと、そこからじゃあ理学療法士っていう勉強に入っていくんですけど、うんうん、まあ、理学療法士はやっぱ体に触れることが多いので、うんうん、そういったさっき話したように体の構造だったり、うん、あと生理学っていっていわゆる血液の流れとか臓器の作りとか、いろんなまたそういう付随したことを習って、どんどん専門性のあることを習っていくって感じですね、うん、
もうすでに解剖学とか生理学だけで専門的と思います、一般の人から
すると。そうですね、
そこからさらに奥があるんだっていう、うん、
そうですよね。だからそこがやっぱりだんだんやっていくと、でも分かんなくなっていくんですね、こうずっとやっていくと。これが
一般、何が分かんなく
なるんですか、要は一般のことで認識がこうできてたことなのか、
うんうんうん、
でもこれ本当は医療界で医療に世界に入ったから認識できてきたことなのかなっていうのを、
あ、一般の人の感覚が分からなくなるっていう感じ、分かん
なく、そこに一回陥ることがあるんですけど、それをまたそういう目線で落とし込めてくると、うんうんうん、すごくいいなんかセラピスト多いなって感じがします。今働いてる立場ですね。あ、
なるほどね、うん、
やっぱそれが説明できないと、うんうん、結局これを一般の方には定着させてほしい、いろんな管理だったり、
うんうんうんうん、
これがでも言葉が分かんなければ定着できないですよね。まず
筋肉の名前言われても、
うん、分かんないですもんね。
そうそう、私今の一番の課題が、うん、筋肉の名前とか構造を覚えるっていうのに興味が出始めた。
あ、でもいいこ と、うん、本当でも根本的だけどすごく大事なことを。
でも聞くだけで、
はい、
にゃにゃにゃにゃにゃにゃみたいな、どこの何がキンキンってみたいなどこの何がキンキンって言ったみたいな、
うん、でもなんかアズアズさんね、アズアズ話してるとそこなんか網羅してるような感じですごい話してる感じになるんですよ、自分たちとして。すごく専門性、なんか国家資格ないというけど、うんうん、専門性のあることはすごくなんか話されてるなっていうか、
なんか資格って、あ、でも解剖生理学一応さらっと撫でてはいるんです。アロマもやってるので、
う
ん、
あの
アロマってイメージで言うとなんかその香りって、
はい、
いい香りだよねみたいな、リラックスでしょみたいな、
はいはい、
癒しでしょって、うんうんうん、いうのがまあ日本では一般的なんですけど、うん、私の場合子供がまあちっちゃくて、はい、働きながら病院に行ったりとか、うん、どうしても風邪もらってくるときに、うん、お薬以外に頼れるものが欲しくて、
うん、
ちょっと成分とか、
はい、
専門的な資格を取りに行ったんですよ、アロマで、
うんうんうん、
でってなると体のなんか代謝の仕方とか、うん、皮膚の構造とか、はい、ね、そういうのもある程度勉強してからの体を触ってるから、うん、なんかこうちょっと専門的なのを撫でて、
うん、
でさらにちょっと興味が出て今、ね、1年ぐらいは施術をやってるので、
うん、
なんか経験と感覚となんかやっと追いついてきたかなっていう。
あ、なるほど。 ど。
でまた興味が出始めてみた
いな。
一体ここのなんかね、トリートメント、オイルトリートメントをするんですけど、
はい、
なんかねあれですよ、本人訴えてるところは、はい、ここが痛い、ここが張ってるとかって言うんですけど、
はい、
でも原因ここじゃなくないみたいなことがすごい多くて、
はいはい、
そうなってくるとね、みんな痛いところが原因だと思ってるじゃないですか、
うん、はい、そうですね、
そう、うん、そう、それが違うのっていうのが、
うん、
みんな痛いところが原因だと思ってるんですよ。
思いますよね、
はい、
でもそこが悪いなって大体認識されるんだと思うんですよ、ね、うん、だからその考えはすごく、まあ、あの自分たちも思ってると思うので、だからやっぱケアができないんですよね、そこが分かってないから。
ああ、なるほどなるほど。
どうしてもだからそうするとずっと痛みが続くから、もう通いがち、例えば、
うんうん、
リハビリも、
うん、
まあ、例えば整体とかいろいろありますよね、
うんうん、
そういったのにも通いがちになってしま
ったりとか。ちなみに整体に行ってな治るっていうか、整体に行って良くなりますか？
良くなるという、まあ、
良くなるって聞いて、ね、聞くのあれだけど、
難しいですね。
なんかこのいろいろあるじゃないですか。
はい、
病院に行ってリハビリをするっていうのもなんか選択肢の一つだし、
はい、
整体に行く、
はい、
とか、あとカイロプラクティックがどうこうとか。
あ、そうですね、
でなんか接骨院って書いてあるのもあれば、
そうですね、
私のように リラクゼーションサロンに行くとか、
はい、
すごいなんかいろんな選択肢があって、
はい、
なんか一番一般的なのはもみほぐしみたいな。
あ、です、ね、
ちょっと軽くいけるじゃないですか。
そうですよね、
手もみんとかもあるし、
まあ、マッサージ、
マッサージ、マッサージ
ですよね。すごくまあ似たようなのが多いなっていうのもあるし、
うんうんうん、
共通してるところはやっぱ皆さん手を使ってるっていうところなので、
うんうんうんうん、
僕あんま違いが分かんないかなと思うんですけど、はい、まあ、さっき言った整体とじゃあ整骨院って似たようなのがあるんですけど、
うんうん、
大きな違いはこのいわゆる整骨院っていうのは骨折とか、
ほほほ、
言うとそういったところの制服がちゃんとできるか、それも国家資格なんですよ本当は。
制服ってあの何、
あ、
バニーガールじゃない、バニーガールじゃない、バニーガールじゃない、キャビンやってんだ、
かつて着てた
バラすなよやめろよシューピーみたいな、なんだこれ
違う
なんだこれみたいな、
そういう
したことありますよね。
あります、
バニーガールハイレグ、
あー見たいですねそっちには興味ありますね。
変態じゃん、やばいよ、この理学療法士変態です。いやいやいや、あれでしょ、でも私勝手なイメージだけど、理学療法士は人の体が透けて見えるみたいなどこの表面をこう透けてみるかみたいな。
いやー、そうです
よ
ね、
洋服1枚透けてみるみたいな。
1枚だ、そうですね、もう中まで透けてる時が
やばい、理学療法士は変態疑惑、
まあ、で自分のせいでそれを思われたらちょっと本当に
そう、理学療法士は中身まで全部見えちゃうみたいな、
見えちゃうんですけど、あの 悪い意味じゃないですよ。
なるほど、
本当に
悪用はしない、
悪用はしないですよ、本当いい意味で透き通って見えるっていう、
ね、ドラえもんのそういう道具があったじゃんね、昔ね、
ありましたよ ね、
スケスケメガネかなんか分かんないけどさいいね、
ね、ね、
いいね違うからみたいな
違うか、何の話でしたっけ、
何の話、
制服っていうのは
整体と整骨院、
整骨院です、ね、
が違って、
うん、でその整骨院という、
ちなみに制服っていう、そう、
あ、
な、制服の漢字が分からない、
まあ、そうですよね、それを言うと、まあ、整えるっていう字に、あの要は復興、なんていうかな、この復活の復、
整理整頓の整、
整理整頓の整に、うん、あの要は復活するの復、要は要は修復とかいろんな文字の復、あ、そうですね、
寝変みたいなやつ、
ね、行人弁ですね、
うん、あ、行人弁、ね、
行人弁の
寝変って、寝変っていう、
はいはいはい、
神弁だったっけ、
そうそ
うどっちでもいいか、
あ、そうそうそう、小さあ、コロ、まあいいか、
いやいや、これ多分、ね、
漢字の勉強が、
そうそうそう、話が長くなるからまた制服か、行人弁の服ね、
そうそうそう、あの、はいはい、制服っていうのは要は
これもそのまま、この言葉が全然一般的じゃないですもん
ね、ですよね、うん、だそのでも漢字の意味はとりあえずそのままだと整えて復活させるっていう意味なので、うん、要は骨折したら、要はひどい骨折だとすごい、うん、あの形がなんていびつになったりとか、
複雑骨折とか、
複雑骨折よくありますよね、
はい、
そういったものってやっぱ後々じゃあ体が整理なんていうかな、こういう普段治す力を持ってるので体って、
うんうんうんうん、
そういったものを過程で乱れたままそのままにしておくと、うん、やっぱ歪んだままくっついちゃったりとか、そういう歪んだままくっつくと他のいろんなのに影響出るので、
影響が出る、
そういったものもちゃんとやってくださるのが柔道整復師っていう資格なんです、
ね、あ、これはじゃあ理学療法士は違うんですか、
これはまたちょっと違うんですよ、骨折を整復となるとまたちょっと私たちはそこは専門外というか、
へー、うん、
へー ですよね。
すごい
なんですよ。だから混同されがちなのが整復、あ、間違えた、整骨院と整体っていうと国家資格をちゃんと有しているのは整骨院を開いている方が、はいはい、主なので。
じゃあ整体って書いてあるところは、
それはまたそういったものを有してなくて、うん、ただ体を整えるって文字通りですね。
じゃあもし私今国家資格持ってないけど、うん、整体ってなろう、名乗ろうと思えば名乗れる、
名乗ることはできると思います。ただそこにだから整体の中でも、うんうんうん、この人は同資格有してますよとかっていうのは掲げる、うんうんうん、と思うので。
なるほどなるほど。
ちゃんとそういったところを見て通うのがいいかな。
じゃあ整体って書いてあるからみんな国家資格を持ってると思っちゃいけないってことですか。
ということも、はい、そうですね。
あ、じゃあ、うん、それは、うん、例えばホームページとかなんか見て、うん、はい、どういう人が何の資格を持ってやってるのかっていうのを見たらいいって
ことですか。そうですね。そういうのも掲げてる人もいますし、うん、まあそうじゃなくて、まあ、
掲げてなかったら分かんないですよ
ね。そうですよね。だから分かんないから、だから受けてっていうのもありますので、うんうん、まあ、そこがちょっと大きな違いかな。
へえ、面白い、うん、
難しいですよね。で
もなんか知らないことですよ、多分ですよ ね、一般的には。で
そこからリハビリってなるとまたもっと違うんですよ。リハビリっていうのは基本的に先生、うんうん、要はお医者さんが、うん、あ、リハビリとして必要ですねっていう処方箋を出してもらわないと、
ほうほうほう、
私たち動けないんですよ。
はいはいはいはい、
お薬と一緒で、うんうんうん、この人にはこれが必要ですねっていうのをリハビリは処方箋の一部なんですよ。
あ、なるほどね、う
ん、だから先生がいらないよって言ったらリハビリは受けられないんですよ、
うん、
誰も受けられるわけではなくて。
リハビリは理学療法士がやるんですか。
やる、はい、理学療法士と、あと大方作業療法士とか、あと言語、まあ、ちょっと難しい、言語聴覚士とかいろいろあるんですけど。あ
は、それは理学療法士とまた違う、
まあ、職種は違うんですけど、
同じ国家資格、
リハビリテーションっていう国家資格の中では同じくくりに入る。
お、そう、私の周りにもいます、言語聴覚士、作業療法士。
あ、知り合いの方です
か。はい、
い
ますね。
うーん、結構じゃあいろいろ、
うん、でもやっぱ皆さん病院に勤めて、
あ、やっぱ病院勤めだ、
たと両方並行してる人もいるし、
あ、へ、
なんかいろんな働き方があるんだなっていう。
そうですね、最近ですかね、うん、でもこういう幅が広がってきたというか、
なんかやっぱみんな病院でできることって限られてくるから、
うん、
なんかちょっと、まあ、要は私の周りだとアロマ関係の人もいるし、
はいはい、
病院だけでは補えないところを自分で勉強しに行ってっていうような人もいるし、うんう
ん
う
ん、ああ、なるほど、
うん、まあ、病院目線でそういったなんかサブのものをなんか手法として使ったりとか。
うーん、そうですね、うん、結局突き詰めた結果やっぱ病院で見てるものじゃ補えないっていうのは、そういった他の場所で追求する方もやっぱいっぱいいますので、だからやっぱ得意分野とかも分かれてきたりとか、それはまあどの職種でもあると思うんですけど。
確かに、
うん、
へえ、面白いな。 ちなみにちょっとメッセージ来てるので。
あ、はい、
読んでもいいですか。
あ、はい、
一旦 CM 入れてからにしようか。
あ、そうしましょうか。
この後またメッセージを紹介しますので、ぜひ皆さんザ・理学療法士で、まあ、体のことに関して聞きたいこととか、
はい、そうですね、
こんな痛みがありますけど、うん、どこに行ったらいいですかでもいいですし、うんうんうん、なんかメッセージあればぜひ送っていただきたいと思います。それでは一旦 CM です、はい。
マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前、高層ビル2階、フルーツショップ。電話番号 090-3796-5050、ミナクル55と覚えてね。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。 なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
さあ今日はですね、はい、看板娘のアズアズと、
はい、専属国シューピーがね、ザ理学療法士
というテーマ
で
お届けしておりまして、はい、メッセージが来ております。
来てますか。
勝手にね、はい、メッセージあんま今日来ないかなとか思ってたん
で。でしょうね。
だってザ理学療法士へっ、
ね、
みたいな、
ね、何がってなります
か。ザ理学療法士へっみたいな。
で
来てよ。
大方そうですけど、
いやでもなんかいいメッセージ、いいメッセージっていうか、あ、そういう人もいるかと思った。
ね、
ラジオネーム、うん、ママパパさん、どっち、
ママパ難しいですね、
どっちかね、はい、でもまあいいや、はい、そう、こんにちは。今日のテーマ、今の私の悩みにぴったりです。ちょうど娘が今進路に悩んでいて、理学療法士か作業療法士で悩んでいると相談されました。ただ親としてはその違いがあまりわからないのですが、実際に何が違いますか。シューピーはなんで理学療法士になったんですか。
あ、なるほど、そうですよね。
確かに。
どう、あずあず、どんなですか、理学療法士、作業療法士の違いって。
え、両方療法士じゃねみたいな。
やっぱそうですよね、
両方療法士じゃねみたいな。
あ、
だし、そうね、うん、なんか体触る仕事したいのかなって感じだよね。
ああ、そうですね、
イメージは、
うんうんうん
うん、まあ、そもそもなんか言葉が難しい。
あ、この
理学療法へみたいな。
そうですよね。
で、作業療法へみたいな。なんかプラモデルでも作るのかな、作業するのかなみたいな、言い過ぎだけど。
難しいですよね。
そうそう、だからイメージがなんか難しい、うん、
ですね。まあ、
全然違うのこれって。
ですね、職種でやっぱ変わるんですよ、本当は。なんかね、
要はそのさ、例えば高校生で、はい、専門学校に行きたくてっていう感じですよね、きっとね。
そうですよね、う
ん
う
ん、ってなった時に、え、じゃあそもそもシューピーは、うん、なんで理学療法士の専門学校に行ったの。
そうです、沖縄に専門学校があるので、ははは、そちらに行ってたんですけど。
いつ行こうと思ったんですか。
これね、自分は実は中学生の頃だったんですよ。自分はなんでかっていうと、うんうん、野球やったんですよ。
はいはいはい。
で、自分当時はピッチャーとかもやってたりしてて、
うんうん、
よく肩と肘壊してたんですよ。で、腰も壊して、だいぶ長いこと動けない時期があって、
中学生が、
中学生、
まあ、でもその時期
でも、
まあ、確かに、ね、多いかもね、
成長期だし、本当にでも動けなくなっちゃって。で、当時自分もリハビリ通ってて、
うんうんうん、
でその時に出会ったのが理学療法士さんだったんですけど、
へ、
まあ、体のケアもちろんやってくれるんですけど、
うんうんうん、
すごいなんか親身になっていろいろ話してくれるなっていうか、ケアってイメージ、ただ手で触ったりとかって多いんですけど、うんう
ん、なんか直してくれるのかなみたいな、ね、
そういう感じあるんですけど、でも喋るっていう一つの機会がすごくなんかプラスに傾いたりとか、
うんうん、
っていうのってすごいなんか自分の中では大きな経験だったんで、自分もスポーツやってる身だから、
うんうんうん、
こういうのをちょっと仕事にしたいなと思ったのが中学生。
はー、すげーなー。
そうそう、だから高校行った時も、まあ、ここに、うんうん、じゃああとはもうリハビリをやる上での学校どこ行こうぐらいしか決めてなかった、う
ん
う
ん、なるほどね。逆に言うと、このママパパさんの娘さんは、うん、なんで理学療法士とか作業療法士になろうと思ったのか、
うん、そうですよ ね、どこでそういう、さっき言ったようにやっぱあんまり関わるきっかけって、ね、
ないですよね。
ないですもんね。
私もまあ、なんか意識して リハビリか、まあ、私もバスケやってたので、
はいはい、
なんかオスグッド氏病、
あ、オスグッド、
あの膝のお皿の下の軟骨が飛び出てくる、
う
んうん、来て痛くなるやつ、
はい、そうです、
ね、両足、
う
ん、小学校と
か。あ、なったんですか。
だったんですけど、確かにリハビリとか行ったけど、うん、まあ特にそういう周囲と同じような思いはせず。
ああ、そうなんですね。なんか
記憶もない、
リ
ハビリしたはずね。
したとは思うんですけど、
ね、多分後ろ の、 あのお尻の下のこの、あの、
はいはい、
ハムストリングスっていう、
はいはい、
大きい筋肉がなんか昔から硬かったんですよ。
あ、この太ももの裏ですね。
そうそうそう、太ももの裏ね、
はいはい、
なんかそれ言われた。
あ、言われました。
体が硬い。
うん、でもそういうか、スポーツ選手意外とそういうの、
生まれた時から私硬いもんって思ってた。
そうですね、確かに。でも
だですね、
ですね。
ですね。どういうことみたいな。
ですね。
そう、だからちょっとママパパさんもね、うん、なんだろう、どういう経緯でなったのかも聞いてみたいですね。
そうですよね。
でもまあどっちで悩んでるかっていう違いがわからないそうなんですけど、まあ、理学療法士ってさ、シューピーが今までいろいろ病院でとかリハビリテーションがとかっていう話をしてるんですけど、
はいはい、
作業療法士っていうのがなんかまた、
そうですよね、
身近ではないという
か、身近ではないです
ね。何する人なんですか。
またこれも文字からイメージですけど、作業するっていう一つの行動としては手をよく使いますよ、ね、
使います。
なので作業はどういう場面でするかといったら生活上、
うんうん、ご飯食べる、
ご飯食べる、もしくは着替えする、
うんうんうんうん、
あとはまあ家事をやるとか、うん、いろんなことで手を使うと思うんですけど、うんうんうん、そういった意味の、まあ、簡単に言えば生活動作、生活上の中での、うん、この体の使い方とかそういったものを、うん、要は作業っていう動作を通してリハビリしていくっていうのが作業療法士になります。
理学療法士は、
理学療法士は根本的に体の構造がちゃんと理解できてて基本的な、まあ、起き上がるとか、うんうん、座る歩くっていう
体自体のなんかトラブル、
そう、体の動き自体をちゃんと分析して、うんうんうん、そこに特化したリハビリを取り行っている。
はあ、なるほどね。
それを日常生活につなげるっていうのが理学療法士多いので、だいたい作業療法士とかとコンビじゃないけど、まあ、組んでやることが多い
です。へ、あ、じゃあ理学療法士が体の要はちょっと不具合とかを直したものを作業療法士さんがうまく使えるようにサポートして
っていうこともあるし、うん、作業を通してやったことがいわゆるさっきの言った基本的な起き上がり歩くっていうところにつながることもあるので、うんうんうん、どっちも相乗効果があるんですよ。
へー、
だからそういった意味でだいたい一緒にやることが多いのが、だから混同もされやすいのかな。
あー、なるほどね。これってさ、両方取れないの？
取ることはできますよ。
はは、
持ってる方もいます。
へえ、
実際。
これってなんか専門学校行って、
はい、
理学療法士と作業療法士と両方の科目を取る、うん、で卒業するとかできないんですか。
あ、一度にっていうのは難しい。多分
ほら、なんか大学だとあるじゃない、大学とかは必要な単位をこれとこれとこれとこれを取って
る。そういうのはあるかも。理学療法士でまず取ったら、うん、また作業療法士の学校入ったら
入り直さないといけないんですか。
多分そこが必要になってくると思う、うん、
無理ゲー。
はい、またそこでだから年数費やすっていうのもあるし、だその分だから免除されるのもちょっとあるのかな、ちょっとそこは不明なんですけども、だからそういったのはあるけど、なかなかね、じゃあ、実際リハビリの学校って短いところで3年、うん、長いところで4年通うんですけど、うん、
大学と一緒ですね。
そうですね、だからそれ費やして通うってなると、まあ、そんなに多くはないですね。だからやっぱり、
なるほど、
うん、
そっか、
難しいですね。まあ、そういった意味でだから理学用した作業用紙は、ね、こう違うんですよっていうのは分かっていただければ、今の分かったかな。難しいんですよ、説明する。
でもよく分からなかった
ですよね。
よく分からなかったけど、ちょっと分かった、
ちょっと分かったか、
うん、あとはシューピーのそういうなんか昔の歴史が分かった
そう、背景がね、
うんうん、
でもやっぱ関わったから自分はそれを目指したって感じ。
そか、でもそういうなんか経験とか思いってすごい大事です
ね。そうですね、自分まあ、通院の方リハビリしてるって最初言ったんですけど、
はい、
学生さんもやっぱ多いんですよね、怪我して、
あ、スポーツで、
うん、でやっぱそのいろいろ関わってるとなんか言ってくれるんですよ、なんかリハビリって仕事をどうやってや
ってい きますですか、
で自分もなりたいって言ってくれたりとか、
うんうんうんうん、
で関わることでなんかすごくこの刺激になってる子もいるので、それは嬉しいなと思いますね。なんか、うん、
こういう人が増えるといいですね。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
しんみりなんか思い出話に浸ってきたのでこのコーナー、
はい、
いきましょう、
はい、
どうぞ。
今週のプチッとヘルスケアということで、はい、やってまいりました。バリスタ担当アイでございます。はい、で今日は理学療法士さんということで、シューピーが 喋っておりますが、
はい、
で私の職業は実は柔道整復師でございます。
おっともう一人
ということで、ちょっとアガーズからリクエストもあったので、はい、こんな時どうするの、どこ行くのっていうことで、はい、私の日頃の、仕事をちょっとお伝えしようかなと思います。で、一番わかりやすいのだと、うん、皆さんお子さんがいる方とかもいると思うんですけど、アザーズも娘さんがお二人いるんですけど、うん、はい、で、よく子供って飛び出しますよね、
うん、
いきなり勝手に、
うん、はい、
でどこ行くのって言ってお母さん腕引っ張っちゃうじゃないですか、
うんうんうん、その時に待ちなさいかみたいな、ね、
そう待ちなさいって言って肘外れる子がいます。
へぇー
中内障って言うんですけど、そ要は軽くあ脱臼って言って、うん、完璧に外れてないんですけど、うんうん、脱臼した状態だったりを私たちが整復しております。
ガッて入れるんですか。ガッ
あでも中内障はあの泣いてる子供に、うん、あ大丈夫だよって言いながら何気にポンって入れます。
そんなに簡単に、
中内障簡単に入ります。はい、入ります。
すごいですね。
だったりとか、あとは私プライベートで海に出かけてた時に、うんうん、ライフセーバーさんに呼ばれて、うん、まあ、たまたま知り合いだったんですけど、うんうん、ライフセーバーさんに呼ばれて、すいません肩外れてるんで入れてもらっていいですかって言って、あの肩を入れたりとか。
これをガッて入れるんですか。
肩入れるのはちょっと 2,3 人サポートが必要で、
そんなに
いります。まあ普通にあの軸圧を使ってもできるんですけど、いた方が
軸圧って
あ引っ張っとけば、牽引しとけば入りまするんですけど、っていうのを整骨院ではやってます。
あのなんか YouTube とかで、ね、これ Twitter かなんかで回ってきたのを見たのかな、はいはい、野球選手がスライディングして手を間違ってついちゃって、はい、脱臼しちゃってでうわーってなってるのを、
はいはい、
なんかホームホームっていうか何、
うん、
ベンチ
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 あベンチベンチ
戻って監督がグググググッって入れてガッて入れて試合に戻っていくのを見たんですけど
すごい。じゃあその子は多分あれだと思います。あの外れ癖があったと思います。
あ なるほど。
なんですぐ誰かが応急処置で入れる。
あそう、ね、だから脱臼ってああいうもんだと思ってる。
あなるほどなるほど。でも大人になると基本自分の力じゃ結構戻らないです。
う
ん、まあで、骨折が同時に止まってたりとかするとちょっと複雑になっちゃうので、
じゃやっぱ専門的に
一旦はい入れるんですけど、
柔道整復師のところに
はい一旦入れるんですけど、うん、はい。で入れ方も間違うと逆に傷つける時があるので、一応そういった骨折だったり、あとはあの捻挫。捻挫処置はめちゃくちゃ多いです。
捻挫ってほっときゃ治るんじゃないですか。
あーどうあーそうなんですよ。みんなでも私も思ってました本当。で正直あの病院で固定されないです。ほぼほぼ
病院行っても、
はい、病院行っても固定されないです。
そうそうそう。だからどうせ行ったって骨に異常なかったら意味ないって思ってました。
バスケやっててですよ。そうなので、
まあ、テーピングとかやったりするけど、うんうん、
なので意外にでも捻挫はあの病院行く前に来てくれる方が非常に多いです。
じゃあ病院行く前に行った方がいいんだ。
あの来てくれたらでまたもし骨折伴ってたら確実に、うん、あの見ることできるので、うんうん、送ります。私たちも病院に。
なるほど、ね、
もう骨折が伴ってるなと思ったらあのそれこそ病院にしっかり送ってその後のケアをこっちでしてもらうとかもできるので、そういったので整骨院を利用してもらうっていうのがあの理想かなと思います。ほう
ほ
う。
じゃ あ柔道整復師に会いに行くためには、
はい、
接骨院。
そうです。接骨院。
接骨院。
接骨院でも接骨院でもどっちでも OK です。
整骨院と接骨院があるんですね。
はい、あります。
整体院は。
整体院は、
には柔道整復師はいないんですか。
柔道整復師なんですけど整体師と名乗ってる人もいるんですけど、ほぼほぼ多分柔道整復師ではない方が多いかなと思います。
整骨院か接骨院、
はい、は一緒です。
なるほど。
なので
会いに行ってくださいと。捻挫、
はい、捻挫とか、
まあ、骨折で初めに行ってもいいってことですか。
あ全然来ていただいてでそのままやっぱり一回判断をさせてもらって送るので確実に応急処置は整骨院でどこでも
できる。
実はできます。
へ
え、ね、じゃあちょっと骨折してしまったってなったら、うん、すぐ愛のところに、
ね、
でもあの一つ注意点で、はい、さっきあった複雑骨折だったりあの開放性要は骨が飛び出てるものはすぐ病院行ってください、
うんうん、おっとあ破れてるやつ
はい破れてたらもう
病院に。
なるほどね。
これだけは骨折なんですけど、私たちも専門外にはなるので、解放してる。
解放してないやつ
ですね。ないやつです
ね。できる範囲
って
ことです
ね。はい。なんと恐ろしいお話で。
なんで。でも本当あの私の師匠だったりとかもうバリバリ本当に骨つないでた台なので折れてたらラッキーと思ってその場で本当に整復して固定してしっかり、うんまあ、病院にその時代は送らない時代でもあったんですけど、そこからも自分たちの治療が始まるとかも普通だったので、やっぱりこの骨継ぎっていう文化はしっかり浸透を私たちがしていければと、はい、思うので、ただね本当にアズアズのおっしゃる通り分かんないんですよね、何すると
一般の人が分かんない、もう今は病なんかあったら病院行った方がいいっていうのが全部ねインプットされてるから、はい
は
い、
実質国民の、うん、あの整骨院の利用してる人って 25% しかいないです。
だって全然身近じゃないもん、
国民の 25% しかいないです、
うん、
でもなんかこう この地域だったりとか、うんうん、この病院の次のヘルスケアの一環として、うん、理学療法士だったり柔道整復師って実は含まれてるんですよ、うん、なので、まあ、より身近な健康相談をする場所と思っていただければ、
うんうん、もっと病院より先に浸透してほしいですよね、なんていうのか、うん、これまあ、まああれですよ、うん、あれですあれです、うん、まあ、私もセラピストなのでよく言うんですけど、病院はとっても大事よって、うん、お医者さんじゃないから、うん、診断できないからちゃんと病院に行ってねっては言うけど、うん、なんか悪くなってからじゃないとやっぱ行けないって思ってたりとかする人がすごく多いから、なんかこういう身近なね技術を持ってる人のところになんかちょっとおかしいなと思ったらすぐ行ければ、なんか病院ってあの大変しなくていいんじゃないかなとか、
でも必要以上に通う人は少なくな
る、そうそう、うん、本当に必要な人にね、そういうサービスが届く方がいいんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、うん、そう思います。
で、私もアズアズもシューピーもこうネットワークがあるので、やっぱ得意分野のところに送ることができるんですね、うんうんうんうん、
自分じゃ無理なところはこの人紹介
して、ね、はい、癒してほしいときはアズアズのところとか、うん、こう、うん、ね、うん、本当にもうリハビリしてほしいときはシューピーにとかっていうのが、うんうん、本当にこのその人に合った、うん、あの場所を提供できるのが本来のセラピストの仕事だと思うので、自分たちで無理難題を抱えてるわけではないので、うんうん、その得意分野に合った人をご紹介できるのも一つ仕事かなと思うので、うん、はい、お気軽に相談していただければと、はい、思います。
みんなで頑張るぞ、
おー
ということで、愛の
ブチッとヘルスケアでした。
FM Naha。
むくみとり耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ、
さあなんとですね、
はい、
ぐすラジスポンサー様がついておりますけれども、
はい、
チュンチュン堂やぶさち水チュンチュン堂様からリスナーの皆さんにプレゼントがあるのを実はご存知でしたか。
あ、プレゼントが、
はい、ちょっと先週の収録では、
はいはい、
お知らせをするのを忘れておりました。
忘れてましたね、
大変申し訳ございません
すいません、
はい、がしかし、
はい、
なんとチュンチュン堂から毎週センベロを1名様にプレゼントしております。
素晴らしい
ね、
センベロですか。
センベロですよ、
もうシューピー大好きですね。
あ、ほんまかいな、センベロ、
センベロちょっと何のやりとりでしょうね、
まあ、何だろうねこれね、センベロ、
なんかね、センベロってね、
シューピーから、ーー違います、
あ、違う、
やぶさち水チュンチュン堂から、
あ、そっちの方がお得、はいはい、ね、いいですよね、
やらしくなくてね、うん、そうそうそう、ご希望の方はですね、はい、プレゼント希望と記入してぐすらじまで、まあ、メールでもかみ合いませんしってね、構いませんし、はい、何かね、ツイッター、フェイスブック、なんでもあるので、希望と、プレゼント希望と書いて、
はい、
メッセージください。
はい。
したら、ね、はい、送ります。
そうですよね。センベロですね。
センベロ。
センベロです、
ね。センベロ。あのメカル庁舎の近くにね、あのチュンチュン丼ありますので、私もよく行くんです。
あ、本当ですか。
そうそうそう。
いや、いいですよね。
この間子供連れてカレー食べに行ったりとかね。
おお。
そうそうそう。そう、体にも優しいのがあるから、ファスティングの後にも行ったりとかね。
いいですね。
まだセンベロは行ったことないので、私が応募しようかなみたいな。リスナーさんにプレゼントしたいと思いますので、うん、ぜひご応募ください。
はい、お願いします。
はい、さあということでですね、
はい、
グスラジではお客様からの、メッセージも募集しております。
はい、
なんかこれってこういう体の不調どうしたらいいのかとか、うん、こういうのが知りたいなど、健康に関する疑問質問、ぜひ番組へご感想も含めてお待ちしております。
はい、
先ほどの、ね、プレゼントも含めてですけど、メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスはぐすらじ .780@gmail.com gusuraji.780@gmail.com となっております。よろしくお願いします。
さあということで、
はい、
今何分ぐらい喋ってますか？40分45分46分、
ね、
46分、あっという間でした。あと10分ぐらい、
すごいね、時間が、
ね、ザ・理学療法士で絶対話広がらないって勝手に思ってたのに。
自分もどうなんだろうなって思ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、自分のね、なんだろう、理学療法士のきっかけですかね、からこんな話になると思わなかったですけど、
面白かった、面白かった、終わらそうとしてる。
ちょっとまだ時間ありますよ、なんかね、
そう
なんですかね。でもさっきね、さっ、あのヘルスケアでもあったように、柔道整復師ってこういうことだよとかね、でリハビリだとこういうとこ任せた方がいいよとかね、分かっていただけた
らなかなか、ね、難しいなとかって思ったりするんですけど、なんか、うん、体の不調で、
はい、
なんか多い、シューピは病院で働いてるんですよね、
はい、
なんかいろんな人見てて、
はい、
共通の不調とかってあります？
共通の不調、
こういう人多いなとか、なんかも、うん、みんな、うん、もっとこういうところを気をつけてたら病院にお世話にならなかったんじゃないのかなとか、
う
ん、
ああ、そうですね。
そう、
なんかよく聞くのが、
うんうん、
あ、どっか腰が痛いとか、
うんうんうん、
足痛いってなったら、うんうん、じゃあ力が落ちてるから鍛えた方がいいよねってよく聞かれるんですけど、
簡単にね、うん、あの筋力つけたらいいんですかみたいな、
いいんですかみたいな、じゃあ腰痛かったらお腹鍛えればいいんですかとか、本当にもっとこんなんか 安易だなと思って、本当
は
もっと大事なところがいっぱいあって、
ね、
じゃあストレッチちゃんとしましょうとか、うんうんうん、体を柔らかくしましょうっていうところが
抜けてたりする、
抜けてたりとか、じゃあで自主トレやりましょうって時にやり方がちゃんと伴ってなかったりとか、
うん、ああ急にね、急に、うん、あのテレビを見て、
はい、
なんかこう、これがあれにいいからって言って頑張った結果痛いって言ってサロンに来る人も結構いるんですよ。
でもそれ病院も多いです。
多いですか？
多いです。
それ問題どう思います？
そうですね、
なんだろう、やっぱりなんか特にや病院が当たり前っていうか、うん、病院に何かあったら行く世代って、
はい、
まあ、今体が心配だからとかね、
はい、
あると思うんですけど、うん、どうしてもマスメディアの影響は大きいというか、
そうですね、
テレビがこれがいいって言ったら、うん、これをやったらいいんだみたいな感じで頑張っちゃう人って多いじゃないですか。
最近でしかもそういう番組増えましたよね、
うんうんうんうん、
だからどれが本当にいいんだろうって迷うと思うんですけど、
はい、
でも全共通しているのはそれが必ずしも全てじゃないっていうか、なんか結構放送していることって、うんうん、なんか結構いいとこをすごい捉え、なんかトピックアップしてお伝えしていることも多いので、うんうん、必ずしもこのあなたに当てはまるもんではないですよっていうか、
はあ、
そこだけはちゃんと念頭に置いててほしい、
ね、置いた方がいいですね、
うん、だからよくそれで痛めてくるっていうのは本当に病院でもいます、うん、難しいんですけど、だからそういったのはまたリハビリでご提示できるので、
あ、なるほどね、
はい、
そういう方ってすごい本当本気で頑張りすぎちゃってたりするんですよ、
ね、そうですね、でもよくしたいって思いは変わらないと思うんですよ、
うんうんうん、
そこはやっぱりあの取ってあげたいっていう、
組み
取ってあげたいんですけど、ね、のでやっぱそういうのはちゃんと相談してほしいっていう、
はあ、
うん、ちゃんと手でやることだけがリハビリじゃなくて、
うんうんうん、
そういった、まあ、健康関連の相談っていうのも随時できるのも、
うんうんうん、
仕事なので、
うんうん、
そこはもう全然、
まあ、でも筋肉つけたらいいっていうわけではないっていうね、
もっと下げて掘り下げると栄養のことだったりとかね、いろいろありますよね、
食べ物ね、
鍋物のことだったりとか、じゃあもうそもそも、ね、寝れてますかってい
う、うんうん、
そういうことだったり、
要は生活習慣全般ですよっていう、
そうですね、結局生活、そこにつながっていく、
睡眠、
うん、 人として根本的なことはちゃんとできて
る人として
言い方がね、
できてない人多い、できなかなか ねですけどね、
自分もできてないんですよ、できないんです自分も乱れまくってます、乱れまくってるからこういう仕事に就いたってのもあるかもしれないですね、そうですそうです、
うん、そうね、まあ、
難しいですけど、
そこも含めて、あとはなんか一般的にはなんだっけ、凝ってたりすると、はい、うん、揉めばいいみたいな、
あ、
揉んだ方がいいって思ってる人多いと思いません？
そうですよね、
それって実際どうなんですか？
そうですね、
そう、なんか揉み、うん、揉んでも、うん、またどうせ元に戻るじゃないですか。
そうですね、それってそもそもなんで硬くなってしまってるのかっていうのをちゃんと知ら、うんうん、見ないといけなくて、うんうんうん、そもそも体の使い方自体がそれを作る要因になってたら、まず体の使い方を変えないといけないとかですね、あとは痛みがここにあるからって言って必ずしもそこに集中して原因があるわけではなくて、体の違うところから起こってる影響っていうのも必ず見る必要があるので、うん、そこはあの必ずしも揉んだから良くなるってことではないので、
逆に揉むことに対するデメリットみたいなのはありますか？
まあ、デメリットっていうと、
だってほらもうだって、うん、なんていうのかな、お手当てっていうかさ、うん、肩揉んでって結構お家で家庭での定番じゃないですか、
うん、
お家でのケア。
そうですね、あの例えば痛みってやったらいろいろあると思うんですよ、例えば、うんうん、普通に慢性的にずっと痛いのか、うん、だけど痛めて何か腫れぼったいのができた上での痛みなのかとか、
うんうん、
要は捻挫とかだったら腫れますよね、うん、ああいった痛みのが原因なのかとか、いろいろそれによって揉んじゃいけない時期とか、うんうんうん、逆にこう循環を増やしすぎて余計なんていうかな、
圧迫炎症
が強くなったりとかっていうのをちゃんと、まあ、
見極めない
といけないところありますね、
うんうん、はいはいはいはい、
はい、
これはよく聞く、一般的にはよく聞かないかもしれないけど、
はい、
揉むと余計筋肉が硬くなるっていう話もあるじゃないですか、
はい、揉むと硬くなる、
これね、うん、一般的な感覚で聞いた時は結構衝撃だったんですよ、
うん、
揉んどうやんみんなみたいな
そうなんですよね、だ揉むって行為がどういう影響を与えるかっていうことですね、
どうなってるんですか、てかそもそもそうなんですか、揉むと硬くなるんですか、
なんですかね、揉むと刺激があるのでそれによって逆に縮こまろうとする力になってしまうこともあるんですよ、だから揉むからいいってわけじゃなくて逆に緩めるために循環上げた方が緩めるっていう人は循環上げるように少し柔らかくやったりとか、
その循環上げるっていうのがね、なんじゃ、うん、なんじゃそりゃみたいな、
あ、そうですね、筋肉ってやっぱ栄養必要なので血流が流れないとやっぱ自分の不純物をこう発散できないじゃないですか、だからそういった機会を与える意味で柔らかくちょっと整えるっていうのも、う
ん
う
ん、要はなんか筋肉がギュって体が固まっちゃってて、うん、巡りが悪くなっちゃってることで出てる炎症もあるよ、
もあるし、その筋肉そのものじゃなくてその周りを、取り囲んでる、要はほうほう、よく話が出てくる筋膜とか、
うんうん、
そこの間を通ってる神経、うんうん、血管とかそういったものを関連した要素をちゃんと汲み取って整える方が本当は体にとってはいい、
あ、じゃあ揉むのは気持ちいいかもしれないけど、うん、その場しのぎだったりするんだ、
そこに当てはまってるわけではないかもしれないので、ははははそれはちゃんと見た方がいい、
結構これは衝撃な事実ですよね、
そうなんですよね、なんかなかなか気づかないんですけどね、
気づかない、
だからリハビリはそういったのも相談ちゃんとしますよっていう話なんですよね、
めっちゃ勉強になりましたねエンディングが後ろで流れてきましたけれども、
ね、
もうあと1分ですか、
1分ちょっとぐらいですかね、
おっとあの切れる前に番組のスポンサー様の紹介からいきましょうね、
はい、
この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしております、
はい、
グスラジではですね、はい、スポンサーも募集しておりますので、はい、ぜひね健康的なメニューを一緒に考えたいとか、店長の座を狙ってゲストに来たいとかいう方はぜひ皆さんグスラジのスポンサーになっていただきたいなと思いますので、
そうですね、
一緒に沖縄を耳から健康に、はいはい、していける方を募集しております、
はい、お待ち
ということで、もうあっという間の時間になりましたけれども、
はい、
また次週も
そうですね、
楽しみに、
はい、
ね、ザ・柔道制服したというテーマになるかもしれない、
あ、なるかもしれないですね、
わかんないけどね、
楽しみだな、
その辺のテーマ発表もツイッターとかを見ていただいてぜひメッセージいただきたいと思います、
はい、
ということで今日はあずあずこと能見あずさと、
はい、専属国シューピーでお送りしました、
また来週お会いしましょう、
はい、
またね、
来週